ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファ、今日はですね、柏から期限付き移籍で加入、昨シーズン福岡だったんですけれども、村田和也選手です。でリポーターはいつも通り徳田智代です。
今日初めてのご出演なのでね、はい、加入の経緯をちょっと聞いてみたいんですけれども、
うんうん、うんうん、島田さんと話させてもらって、はい、学びたいと思った監督でしたね。
学びたい、
やっぱりサッカーもっと上手くなるよっていうのも言われたし、日本サッカー協会のね、やっぱ長年こうやっぱトップとかでやってこられた方なんで、そういう方にやっぱり自分自身はもう学びたいっていうのもあったし、それはまあ指導のとこもそう、戦術とかサッカーの部分もそうだけど、やっぱ人間的な部分とか、サッカー協会で培ってきたものとか、やっぱり代表監督をこういろいろね招聘したりとかっていうところに関わってる人っていうのはやっぱり普通の人じゃないと思ってるから、まあ、自分も将来的にはそういうクラブに関わったりとかねしたいっていうプランはあるんで、まあ、本当に絶好の機会やったなっていうのもあって、あと自分が今まで行ったクラブっていうのはセレッソで、関西、清水エスパルスで東海、柏レイソルで関東で、アビスパで九州で、中国地方抜けてたんで、
本当だ。
でここでレノファっていうね、いいタイミングで来たので、まあ、清水エスパルスっていうところは長かったんですけど、まあ、どっちかというとみんなのイメージもそういう風なイメージがあって、ただやっぱり自分が将来的なビジョンを持っているところで、もちろんエスパルスにずっといることも大事なことやと思ったけど、それぞれのクラブ規模を見たかったり、あと地域性を見たかったりっていうのはあったんで、まあ、本当に非常にいいプランで来てるなっていうのは思ってますけどね。
どっちも全力でやっているっていうのは前提で、二足のわらじみたいな感じがしますね。
やっぱりサッカー選手ずっと続けられないのはもう分かってるんで、じゃあその先の人生の方がやっぱ長いんで、でもやっぱ将来自分は滋賀県に、地元の故郷にその J リーグが誕生するっていうのが自分の夢だし、そこをやっぱり還元したいんですよ、全てを。だから今まで行ったクラブの中ではレノファっていうのは一番低いかもしれないけど、地域に根付いてるクラブっていうのはもう知ってたから、まあ、自分は上にね、上が担当ですけど、その仕掛けとかすごく僕は素晴らしいなと思ってるんで、自分が仕上げに変えた時これやったろうかなとか、今から思ってますもん。
そうなんですね。
J リーグの本当の狙いってやっぱ地方創生とか、やっぱ地域が盛り上がったりっていうのはすごく大事なわけであって、この街はやっぱり希望がレノファやから、それはすごいいいっすよねって俺は思う。
だからこそこう背負うものっていうのも結構大きいなって感じたりもしませんか、うん、どうですか。
いやでもそうじゃなかったらプロじゃないやろって俺は思うから
か、
例えば声かけられへんとかもちょっと俺は寂しいっすけどね。
なるほど。
例えば清水、街歩いたら絶対声かけられるから、車乗ってても、うん、バーって窓開けて頑張ってなみたいなとか、
あそうなんだ
っていうのがあるし、そういう文化がやっぱあるっていうか、うん、でもサッカーが希望になるチャンスがめちゃくちゃここあるんですよ。だから僕が言ってるのは発信しろっていうことなんですよ。
発信しろ、
はい、だから若いやつらにも、だから自分っていう存在が山口県民の人何に知ってもらってんのって、
影響力をやっぱり持つことがレノファのその認知度だったり人気度につながってくるかもしれませんもんね。
まあめちゃくちゃそうですね。レノファは特に地方創生って言ってるからね。
そうですね。そう、
やっぱこれをレノファを通じてっていうのがキーワードになってくると思うんですよ。例えば俺やったら、個人やったら村田和也を通じて何々とか、レノファを通じて何々っていうのが、なんかこうレノファがに出会ったおかげで生きる希望が生まれたとか、
うん、でもそういう人すっごいいっぱいいると思って、うん、もっと増やしたいですもんね。
いやそう、大事なのってやっぱ親近感なんですよ。
親近感、
うん、そう。例えばなんかあの時声かけてもらったと か、 だから俺とか子供とかいたら基本的に声自分でかけるんで、
子供は嬉しいわ。
そうだから、この間維新の公演とかも行った時に、はい、で自分から声をかけて、おいみたいな俺レノファの選手だぞみたいな
えーってなるじゃないですか。
で向こうも、みたいなそう、お前知らんのかみたいなぐらいな感じで、
忘れないですね。で
それで、でもそれで絶対その子ら俺のことを覚えてるんで、
う
ん、
そうですよね。
10年後も覚えてるっす、はっきり言ったら。経験をどれだけ指すかなんで、
子供たちに。
そうだ、サッカー選手ももちろんサッカーやりますよ。そらそこで、ただサッカー選手が人の人生に影響を与えたり、サッカー選手が子供たちにすごく影響力を与えていく時代が来るから、もう、俺らが教壇に立って夢持てよって言うだけで一発で夢変わるんですよ。だから今の子供たち夢ないんですよ。やし夢をなんて無理やと思ってる。そこで僕らが 夢持てよって言うだけで女優が生まれたり、うん、そこから料理人生まれたり絶対するんですよ。
村田選手はその思考にどうしてなったんでしょうね。
いろいろ勉強してますよやっぱり、まあ、本もじゃ本も読むし、いろんな人と会いに行くし、
あ、会いに行く。だって山口に下田監督の下で学びたいと思ったのも一つそれなんでしょ
う。もう間違いなく。
ご自身のそのプレー面で そのストロングポイントってどう捉えてますか。
まあ、やっぱスピードの部分じゃないですかね、うんうんうん、攻撃的なドリブルとか、下田さんに今開花されてる部分はすごくあるですね。
例えば、
まあ、裏への抜け出しとか、今はこのタイミングで裏抜けんにゃとか、自分の考えと違うものだったからまだまだこう成長できるなっていうのはすごく感じてるんで、やっぱ監督のすごいのは、そのうまくさせられなかったら指導者はもう意味ないと思うみたいな言ったんですよ、この間ミーティングで。いや、それはすごいなって。でもそのうまくさせる自信があるってあの人は言ってるから、
はい、
だからその自信とか伝える力とか言葉の重みっていうのはあの人やっぱすごいんで、そこはやっぱね学べてよかったっていうか、もうすでに思ってるっていうか、どんだけやっぱいいこと言っててもなんかあんま入ってこへんなっていう話ってあるじゃないですか。
ありますね。
下田さんのはスッと入ってくるんで、
そこでサッカーと人生とこれからの生き方をしっかり学んでいる村田選手が1年後どうなってんだろうって気になってきましたよ。
そうですね、まあ本当に学べるものはすごく全て学んで、うん、まあこれからの何だろう、人生の糧にしていきたいですよね。だから今見てないですよ、20年後とか見てるんで。今あの受験生とか多いじゃないですか。
そうですね、
だから失敗しましたとかいうの来るんですよ。
あ、
いやでもそれがあったから絶対あなたの10年後は輝いてますよってもう分かってるんですけどね。
あ、
だから伝えてあげるんですけど、うん、それをどれだけ自分らが思えるかどうか。
今この放送聞いて多分結構前向きになれた人多いと思いますよ。みんな秘めてますもんね、人生最高でしょ。
そう、人生最高なんですよこれ、
ね、
だからこれはキャッチフレーズなんですよ、
人生最高の子は幸せと。
そうそう、だからこれが生きるテーマなんですよ。ここを正面する男っていうのが僕の生きるテーマであって、そのツールがサッカーなだけなんで、
はあ、
だ別にサッカー選手終わってもそこは変わんないですよ。だこれが決まってから僕の人生変わったんですよ。
それいつ決まったんですか。
いやー、まあ5年ぐらい前かな。
へえ。
尊敬してる人っていうか、キャッチフレーズ作れって言われた。これがないとあかんって言われて、
は
あ、だからみんなにアドバイスするときに自分のキャッチフレーズ作った方がいいですよ絶対。
作ろう、すぐ作る私も、うん、じゃあもう
でこれ持ったらもう絶対変わる。
そこに向かえる何か原動力になるわけです。
そう、だから何があっても苦しいとかこととかあっても、うん、いやいやそこ目指してんでしょって。
すごいわ、
人生最高から逆算してるんで。
逆算するモードないから悩むんだ。
そうそう、だから僕とか10年後とか20年後の自分から今見てるから、じゃあ今必要なこと何って下田さんに話聞くこととか、練習メニューを、まあ、もらうこととか、それは指導者っていう道も開けたからね。僕指導者になりたいと思ってなかったから、
下田監督に出会って
ちょっと出会って指導者になろうかなとちょっと思ってるからでもこれ出会いしてなかったらそうならないですよ。監督なんて絶対やらんとこと思ってたから。でも今だメニューとかもらってるから、だって毎日練習違う、全部違うから、メニュー そんな監督いないから
確かに、
だから全部もらったろうと思ってるわけよ。
はあ、
もう自分のものにしたろうと思って。
そっか、全部やっぱり自分の学びにつなげてらっしゃるってことですね。
真似せなか
った。いや、じゃあ最後に、まあ、今期応援してくれているサポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか。
はい、山口をねしっかり盛り上げて、あのレナは通じて、まあ、村田和也を通じてね、みんなと一緒に頑張っていきたいなと思うし、まあ、J1 昇格っていう感覚とかあの喜びっていうのをね、みんなで味わって人生最高の瞬間をね味わいたいですよね。みんなで
味わえる気がしてきた今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんかそこそこ長い中断期間ならではのインタビュー内容だったような気もするけど、はい、でもまあ村田選手もいろいろ考えてるというか、考えがまたレノファに、はい、山口に来て、
そうですね、
少し変わったんだっていうのもよく分かったしね。
はい、とても熱い言葉が、はい、
じゃ指導者になるんだったら今からライセンスもね、ひょっとしたら取っていくかもしれないしね、はい、S 級まで行けば J1、 あ、 J リーグのね、
うん、
指導もできるから、俺はちょっとそういう意味でも楽しみだけど、まずはちょっと点を取ってもらって、
そうですね
でも面白いよね、やっぱり指導者によっては、はい、まあ、いろんな考え方がある中で、下田監督なんかメニューがね、うん、もういつも違うメニューをしっかり出してくれるっていうのは素晴らしいと思いますしね、
うんうん、
今度はもっとあの村田選手の今日の話は今日の話でね面白かったけど、あのシーズン再開してね、うん、また出場機会とかあったらいろいろ ゲームの中での話とかテクニカルの話とかチームの中での自分の話とかをね、はい、選手として、ね、いろいろ聞いてみたいと思いますけどね、はい、うん、徳田さんもいろいろな引き出し持ってるよ ね、
そうですね、
聞き方もいろいろあってこそ今回の村田選手の話だったと思うんだけど、ね、
はい、勉強になります。
本当ね、もうね結構県内いろいろ行ってるみたいで、下関、角島、五重の塔、美祢市の秋吉台サファリランド、萩の街中をぐらぐら、
ね、
すごい萩良かったって言ってたよって、
うんうんうんうん、
ね、以上ゴーゴーレンファ、来週もお楽しみに。